皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはトーンファルベ美雪ピアノ教室代表美雪さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、鍵やれたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして今週のゲストはトーンファルベ美雪ピアノ教室代表美雪さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、トーンファルベ美雪ピアノ教室のご紹介からお願いいたします。
はい、トーンファルベ美雪ピアノ教室ってちょっとね耳慣れない言葉なんだと思うんですけど、トーンファルベっていうのがこれはドイツ語で、はい、音色という意味なんですね。で音色美雪でもよかったんですけど、うん、でピアノ教室ということをやっていますというご説明させていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
音色というね、言葉をあえて上につけてのピアノ教室。
そうなんですよね。
この辺が美雪さんのこだわりでもあるわけですよね。
はい、こだわってしまうんですね、音色っていうものにね、私はね、やっぱり奏者プレイヤーにとってメロディーがあって音があってっていうことが土台になって音楽で作られているので、やっぱり一つ一つの音を大切にっていうふうにずっと思ってるんですね。
そんな思いをピアノ教室に通ってくださってる生徒さんたちにも伝え続けているという。
はい、そうなんですね。はい、
美雪さんがこのトーンファルベ美雪ピアノ教室を開かれてというか開講されてもうどれくらいになるんですか。
は
い、
かれこれ25年以上はなっていると思いますね。
うそうすると随分たくさんの生徒さんたちに今まで関わってらっしゃったという。
そうですね、音楽の道へ進みたいという、うん、音楽大学に行きたいという受験生の方からですね、もう人生ね、好きなことをやって私は過ごしたいわという、もう本当に大先輩から、確かあの子を指名当ててたなっていうような子も中にはいますね。
ということは本当にお小さい方から高齢の方まで様々な、はい、
そうですね、
生徒さんにその音色の大切さを伝えながら、このそれでもまあピアノ教室ですからね、
はい、
ピアノが弾けるようになるというところを目指していくわけですよね。
最初はそういうつもりだったんです、もうずいぶん若い頃はね、
はい、
もうこうやってああやってこうやってっていうふうにこう、一生懸命やってたんですけど、ある日ふと、そうですね、小学校6年生の子だったかな、あまり練習してこないので、もう私はもうずっとこういうふうにやってああいうふうにやってっていうふうにいろいろ説明したんですけど、その子が、ってため息ついて、どうしたのって言ったら、先生私できないから来てるんだけどどうしてできないんだろうっていうちょっとこう弱音を吐いたんですね。ああそうかと、これからはちょっと一緒に楽しんじゃおうかなっていうことも半分考えつつ、まあ楽しむっていうことはもうただ単にいい加減にやるということではなく、やっぱり一生懸命やった中に楽しさを見出すにはどうしたらいいかということを最近考えるようになりましたね。
そういうことなんですね。やはりそれには教室の歴史もね、
はい、
ありますね。
そうですね、やっぱり時代も違ってきますし、だんだん世の中も、少子高齢化っていうようなことにもなってきますので、子どもさんがどんどんね減少していく中、どうやってやる気になってピアノをやってもらうか、音楽を好きになってもらうかっていうことを日々考えているんですね。
随分以前と比べれば今の子供たちは選択肢はね、はい、たくさんある中で、ね、はい、その中で
確かに、
ね、あの、うん、みゆきさんのところでピアノを学びたいというふうにどうやったらね、うん、思ってもらい、それが継続できるのか。
そうですね、ピアノの先生もどんどん増えていきますし、昔と昔っていう言い方はあの、好きじゃないですけど、私が始めた頃と比べると、うん、やはりどんどん多くなってきますのでね、選択肢も増えるし、習う方がどこのピアノ教室に行こうかしらっていうことが選択できるってことは幸せですよね。
まあそうですね、音楽をしたいという時にピアノ以外の選択もいろいろね、今昔という言い方私も好きではないですが
言っちゃいますね、どうしてもね、
私たちがこう育った頃っていう ね、言い方をさせていただければ
さすが、
もう音楽をね楽しみたいっていう環境の中で選択できるものがなかったんですよね、そんなには、その中でピアノっていうのは不動の地位、
そうですかね、
昔からやはりあったような気はするんです、ピアノのお稽古っていうものは選択肢の中に、まあ、ただ今は例えばこうドラムを習いたいとか、例えば和太鼓習いたいとか、当時はそのお稽古ごととしては成立してなかったようなものまでいろいろ選択肢の中にね、入ってきてるんだろうなって感じはするんですが、
そうですね、思うに、あの最初大概皆さん、音楽教室っていうところに通いますよね、グループで、で、あーって言って、じゃあこの子はこうあの耳がいいからバイオリンに行った方がいいんじゃないとか、ピアノに行った方がいいんじゃないっていう風に、音楽教室の先生が親御さんに話をするという形だったんです。私が育った頃は、母に聞くとね、私はあの幸運なことに耳が良かったんで、バイオリンに進んだらどうですかというふうに言われたんですね、でもうちの母には夢があって、絶対にピアニストにするというふうな、もう夢があったんで、いやバイオリンってあの聞くところによると、噂によるともう全然知らない人ですからね、お高いんじゃないのっていう、もう先入観があって、今は違いますよ、あのいろいろあのありますけれども、もううちの母のだけのこう考えでいくと、ピアノに行った方がいいんじゃないかしらっていうふうな、こうちょっとそういう先入観もあったり、バイオリンのことを知らなかったりっていうこともあったんで、今はインターネットとかテレビとかいろんなメディアでいろんな楽器のことを知ることができますよね。昔また言ってしまった、私たちが育った頃はですね、ピアノというものがとても大量に生産されていた時代なんですね、あのですのでやっぱりとっかかりっていうと、どうしても音楽教室行ってピアノ習いましょうっていうことになっていたような気がしますね。
そうですね、で今の子供さんたちは、そのすべきこともね、昔の子供と比べるとやっぱり多いような気もしますしね。
そうですね、いろいろなことがこう、できるっていうか、まあ子供さんの数も少ないっていうこともありましょうし、そのこういうことを教えますよっていう、こう受け入れの方もたくさんあるっていうこともありましょうし、まあいろいろありましょうが、まあ選ぶっていうことに関してはとても考えなくちゃいけないかなと、ある意味私たちが育ってきた時よりも難しいんじゃないかなって私は最近思うんですけれどもね。
そうですね、でそんな中で、みゆきさんのところの教室は、先ほどおっしゃったようにその瀬戸さんの目的に合わせて、
まあ教材とかいろいろ教え方とか、その個人個人の先生の考え方があるんですね、ですから私はまあバイエルはちょっと嫌いとかって最近言われるんですよ、そうするとまたいろいろんな方向をいろんな方面を考えて、この子は最終的な段階に、まあ最終的な段階はみんな一緒ですので、どういった道を歩んでいったらいいのかしらっていうことも考えなくちゃならないんですね、だからこういうふうに考えてこの教材を使った方がいいんじゃないの、とかっていうようなこともいろいろ加味されてきますので、かなり範囲、許容範囲っていうのが広がってきますね、
ということは指導者としても、画一的な教え方をしている時代ではないなっていう感じですね。
そうですね、でもまあ、あのベース基本になるものは あります、でもそれをいろんな枝葉をつけながら、いろんな花を咲かせながら最後大輪の花を咲かせればいいので、途中はいろいろあるんです。
全ての生徒さんが最終的には音色を大切にした音楽を楽しんでいただきたい、
そうですね、
そういうことですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。それではここで1曲リクエストいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いいたします。
はい、あの日の川、使用ピアノはボストン193で弾いた私の演奏でお聴きいただきたいと思います。
今週のゲストはトン・ファルベ・ミユキピアノ教室代表ミユキさんです。それでは引き続きミユキさんにお話を伺っていきたいと思いますが、ミユキさんはご出身はどちらでしょうか？
名古屋市です。
お小さい頃のご自身を振り返った時にどういった子供だったっていうふうに思います？
喋らない子だったですね。
おとなしいお子さんだったんですか？
喋ることがわからなかったっていうか、で親戚のおじさんがすごく怖くてですね、怖くないんですよ、全然。うちの父の弟なんですけど、怖くて口が聞けなかった。物心つくまではそれの記憶しかないですね。でも人間をずっと観察してましたね。だから母はね、困ったらしいですね。何を考えてるかわからない、という子だったみたいです。
お母様がその音楽教室にね、みゆきさんを通わせたのおいくつぐらいの時だったんですか？
3歳ですね。
で先生からみゆきちゃんはお耳がいいみたいですよお母さんって。
音楽教室で授業40分ぐらいやるでしょ、
はい、
それ帰ってきてまた復習するんです、それを毎日やらされました。
熱心だったんですね、お母様。
そうですね、もう子供って吸収するのも早いし忘れるのも早いじゃないですか、だから常に頭の中にぐるぐるぐるぐる音が回転してたんですよ、ありがたいことに、
はい、
ですから音楽教室の授業に行った時でも、はいはいはいって全部私が手を挙げて、じゃあ、じゃーん、この音は何って、飛びそう、ドワラってすぐ答えちゃったらしくて、まあ日々のその訓練がこうそうしたっていうんですかね、だから音楽教室でも私は自信持って答えることができた、自信を持って弾くことができた、それが積み重なっていったのかもしれないです。
お母様の功績は大きいということですかね。
見つけ出してくれたですね、多分ね、これはね、今でも語り草になってるんですけど、コマーシャルソングが流れてきますよね、はい、さあそれを耳で聞いてチャチャチャって全部弾いちゃったっていうんですよ。で母は未だにあんたはすごい天才だっていう風に、母だけはね、誰見てくれないんですけど、母だけは、私はねすごいと思うのは、コマーシャルを全部ね耳にコピーして全部バーって弾いちゃった、それはねあんたすごいと思うよっていうことはね言われましたね。親御さんに私は言いたいんだけど、バカ親にはなっちゃいかんけど、親バカにはねなっていいですよっていうの、もう絶対に褒めなきゃダメです。だから母はそれをずっと続けてくれたんですね。
そういったお母様の後押しがやっぱりこうね、前へ前へ進んで原動力になってらっしゃったわけですよね。
でもね、小学校になると友達が良くなるんでしょ、そうするとね、帰りに、あ、今日遊ぶとか言って帰ってくるでしょ、そうするといいよって言うと、あ、そうだ練習しなきゃいけなかったんだっていうことが頭にあるわけです。まず、あの練習しないともう母は機嫌悪いですからね、で今日練習したって必ず聞くんですよ、でお稽古しなきゃいけないので友達はちょっとごめん、お菓子食べて待っとってとか、ジュース飲んで待っとってとかっていう風に待たせて、で私は30分ぐらい練習するんですよ、で友達も、あの私たちが育った頃の友達はいろいろなお稽古ごとそんなに、まあ週に1回ぐらいしかやってないんですよ、今は皆さん忙しいですからね、待っててくれたんですよ、そのうち待っててくれなくなっちゃって、そっからバトルが始まるんですね、うちの母と。
ですね、お友達を取るかお母様の機嫌を取るかみたいな、
そうですねそういうふうになっていきましたね、
でもそういったこうバトルを繰り返しながらもずっとピアノを続けてきた、
だから好きだったんでしょうね、あの離れられなかったですね、だからね友達だったです、ピアノが。ピアノは嘘つかないっていうことがありました、私あまり喋らなかったので、人付き合いが悪いとかってあのこうやって言うと語弊あるかな、でも人と接するようにピアノと接してました。はい、なので今でもピアノは友達ですね。
母様とのそのバトルはありつつも、はい、ピアノをやめようと思ったことは一度もなかったわけですね。
なかったんですよ、これが。私の体の一部だったり、私の悲しい時とか楽しい時の気持ちを聞いてくれる友達だったりしたので、やめようと思わなかったです。
小学生、中学生、高校生とこうね、はい、学年を上がっていくにつれて、はい、ゆうきさんにとってそのピアノというのはだんだんこの将来、はい、自分がこれで独り立ちしていくんだっていうものになってたわけですか。
そうですね、音楽高校へ入ったんですよ、ね、そうすると周りがもう3年まであるでしょ、高校に入ると、うん、40人一クラスで、そうするとね、3年全部持ち上がりだったんです、うんうん、なので3年間同じ子たちと共に音楽の勉強をずっとしていったので、もうあの私の前は全部音楽だらけの3年間を過ごさせてもらったので、音楽以外の道、医者になるとか、と生花店に行くとか、うんうん、ケーキ屋さんになるとか、そういうことは道は立たれましたよね、きっと。
切磋琢磨したクラスメイトの皆さんとともにその音楽大学を目指していくっていう、
そうになってしまいましたね。
でそして大学は念願通りという形だったんですね。
そうですね、はい、
で大学で当然ね、そのやはりそうやって全国からこう目指して見えた方たちが集まるわけじゃないですか、はい、いくらこう好きだという気持ちがあっても、うん、なかなか大変な時期もあったんじゃないかなっていうふうに想像はできるんですが。
そうですね、うん、母の希望はピアノで入ってもらいたかったんですけど、私は歌も歌いたかったんです、うん、だから両方やれるからいいじゃないっていうふうに思ってたんですけれども、母は昔の人ですから、うん、そんなっていうふうに思ってたんですけれども、そこでまたバトルがあって、でもまあ結局は私は歌の道とピアノの道と両方選んで音楽の道を進んでいくんですけれども、どうしても歌の世界だとピアノもそうですけども、外国の方と比べると体格が違う、そうするとどうしても負けちゃうんですよ。で元来一番っていうのが好きなので、あ、一番になれないってこともあるんだなっていうふうにそこで思い出すんですね。もうそこでちょっと挫折を味わうんです、大学の時。それが結構長かったですね、
そういう挫折があったからこそ生徒さんに伝えられるものっていうのも
ありますね。自分で諦めちゃダメ、諦めないでくるといいことあるなっていうふうに思いますね。ああもうこれで歌は私は向いてないんじゃないかなと、オペラ歌手になんかなれないし、どうにでもなれっていう自暴自棄だったんですけれども、卒業してちょっとコンサートに出たんですね。でその時にお世話になった先生もとても厳しいあの地元の先生だったんですけれども、その先生が体調が悪くてとてもあの動ける状態じゃなかったんですけれども、わざわざ足を運んでくださって一番後ろの席で私の歌を聴いてくださって、聴き終わった後に、みゆきちゃんいい歌だね、私はずっと聴いていたかったよっておっしゃった言葉を今でも忘れることができないので、諦めないでよかったなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。はい、
その時の歌がこの歌です。月の砂漠、私のボーカルでお聴きください。
今週のゲストはトンファルベミユキピアノ教室代表ミユキさんです。それではミユキさん、最後になりますが、はい、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
これからチャレンジしてみたいことですか。そうですね、自分自身が自由に自分のやりたいことをどんどんやるっていうことにチャレンジしたいですね。
自分のやりたいことをどんどんやる、
自分のやりたいことはまだ具体的になってないんですけれども、それが具体的になるように努力日々していきたいなっていうふうにちょっと今見つけてる最中ですね。
自分がやりたいことが何なのかということを見つける作業も含めて、
はい、
ね、そこに到達できるように努力していきたいという。
そうですね、まだまだ修行ですね、私にとってはね。で、私の教えた子がどんどん音楽が好きになって活躍していってもらいたいなというのもあります。
確 かにね、先ほどあの二十数年やってみえた教室で、はい、たくさんの生徒さんたちに関わってみえて、はい、当然ねその音楽が好きになってその後活躍してらっしゃる方たちも多いとは思うんですが、はい、これからもそういう生徒さんたちをどんどんこう世に送り出していきたいという感じでしょうか。
そうですね、応援団でありたいですね、ずっと。はい、
みゆき先生のところで育ってきた生徒さんたちをずっと応援していきたい。
はい、応援していきたいです。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、ぜひねこれからも自分のしたいことを見つけ、そして生徒さんたちの応援団で入っていただきたいと思います。
はい、
今週のゲストはトーファルベみゆきピアノ教室代表みゆきさんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それではみゆきさんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。板垣千佳子さんとみゆきさんの連弾でお聞きください。スーパーカリフラジステックです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。